今日のメッセージの箇所を読みます。今日のメッセージの箇所はルカの福音書2章1節から12節、ルカの福音書2章1節から12節。新約聖書109ページとなります。12節までですね。1節から12節。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフも外来の町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間にマリアは乳が満ちて男子の初子を産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。さて、この土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。この箇所、いつも12月になってからですね、クリスマスの時に読む箇所なんですけれども、私はこの10月の最後の季節に時にこのちょうどルカの福音書を読み進めてきて、このクリスマスのところに来たことを神様に、感謝していることがあります。それはですね、いつも12月アドベントに高端節に入った頃になって慌ててですね、慌てて今年のクリスマスどうしようかと考えるわけなんですけども、今年はですね、この10月の終わりの時から今年のクリスマスどうしようかと私はずっと考えています。どうしようかって、何についてどうしようと考えているかというと、被災された方々に対してこのクリスマス私たちができることは何だろうかということを毎日考えています。そして被災された教会の中に私とつながりのある方もいらっしゃるところがある。で、そういうところに今年のクリスマス、私たちは小さな群れですけれども、何かお一人一人がこう支えられるような、本当にイエス様が握ってくださっているということを何か実感できるようなプレゼントをすることはできないだろうか、そのことをここのところずっと考えています。それはですね、今私たちがこのクリスマスのメッセージを今の時期に与えられているからだと私は思います。もしこう違う箇所を読んでいてクリスマスのことを考えずに今の時期を過ごしていたらですね、12月になってから慌ててですね、じゃあ被災者の人たちにどうしたらいいだろうかということをこう考えることになる、間に合わないということにもなりかねないわけです。で、そのことを私は神様が与えてくださったこのタイムスケジュール、このタイミングをですね、本当に感謝しております。で、このことについては私たちは小さな教会ですから、そんなに金額の張ることが何かできるわけではありませんが、本当に小さなもので、もう本当に一人一人のお一人お一人の心に届くようなものをお送りしたいと思っているので、そのことについてまた皆さんとご相談し、またお願いもしたいと思っていますので、その時にはどうぞよろしくお願いします。今から何年ぐらい前でしょうか、6、7年前でしょうか、あるいは7、8年ぐらい前でしょうか、私のメルマガを読んでくださっている方でドイツに住んでいる方が いますけれども、その方が、ドイツで、このクリスマスの季節に若者たちに配るトラクトを作っていると。で、もともとドイツ語で作られたものなんだけども、その人は日本語とドイツ語のバイリンガルであったために、それを日本語に訳したものがあるので、コンピューターでファイルを送るから、ぜひそれ日本でも使ってくれないかということで送られてきたものがあります。私はそれをまあ、吸ってですね、で大学の学生たちに配ったこともありますけれども、それはですね、どういうものだったかというと、私はクリスマスは嫌いだっていう、そういう話だったんです。出だしが、私はクリスマスは嫌いだ。でなぜかというとですね、クリスマスっていうのは若者たちにとっては、まだ結婚してない若者たちにとっては、それは恋人たちと過ごす時、結婚した者たちにとっては家族と一緒に過ごす時、私は一人ぼっち、誰も私と一緒にクリスマスを過ごしてくれない、この時は私にとっては苦痛の時だ、というところからこう始まるトラクトでありました。私はちょうどその頃ですね、千葉大で、教えていた英語教材の中に似たようなのが出てきてですね、私はクリスマスが大嫌いだっていうのをね、英語で何て言うかっていうのを教えてたりしてたんですまあそれちょっと英語をやってる方もいらっしゃるので、ご参考のために言うとですね、 Oh, how I hate Christmas って言うんですねHow I hate Christmas、まあ、これが英語で、私はもうクリスマスがもう嫌いで嫌いで仕方がないっていう言い方なんですけども、クリスマスっていうのはどういう時なのか、喜びの時なのか、あるいはですね、アルバイトの時っていう子もいるんですね。で、教会のクリスマス会に学生たちを誘おうとして1週間前2週間前に言ってもダメなんです。先生言うんだったら2ヶ月前に言ってくれそうじゃないと、もうバイトのシフトが入ってて、私はどうせね、付き合ってる人なんかいないんだから、クリスマスは一人なんですだからもうクリスマスはバイトって決めてるんですよ、だから誘うんだったらもっと早く言ってくれと、まあこう言われてしまうのがオチなんです。だから今年はちょっと早めにね、クリスマスの誘いを学生たちにもしようかなと思っております。もう11月に入ったら早速言わなきゃいけない、まあ、そういうことであるわけです。皆さんどうですか、皆さんにとってクリスマスっていうのはどういう時でしょうか。先週からこのヨハネではありません、ルカの福音書の2章、読み始めております。先週学んだことを少し、復習したいと思います。先週学んだのは何だったかというと、ルカの福音書の1章の、57節58節に書いてある洗礼者ヨハネ、バプテスマのヨハネの誕生と、この2章に書かれているイエス様の誕生というのは非常に違う、あまりにも対照的であるということを学びました。ヨハネの誕生というのは多くの人たちが集まってきて、親戚の人たちも集まってきて、もうじゃあ名前何にしようかというところからですね、もうみんなワイワイガヤガヤ、なぜかというと、いずれイスラエルに救い主がやってくる、男の子が生まれるという時にはそれがメシアかもしれない、この子が救い主になるかもしれないという、そういう期待も込めてですね、男の子が生まれた時にはみんながもう大騒ぎしてですね、お祝いをするということがあった。ところがイエス様の誕生というのは人々から無視された誕生であったのであります。しかもこのイエス様が生まれたベツレヘムという場所はどういう場所であったか、これはダビデの家系の者たちがその時集まっていたところであったんです。なぜかというと、先祖代々の土地に戻って、そこで住民登録をすることになってたからです。そうです。でベツレヘムというのはダビデの出身 地であったわけですけれども、それはあのダビデの家系ですが、もう昔からそこに割り当て地として与えられていた場所です。ですからこの住民登録をするためにベツレヘムに集まっていた人間たちっていうのはみんな親戚なんです、まあ、遠い遠い親戚を含めてですけれども、親戚なんです。でダビデの家系であるということは、いずれもう一度ダビデの家系からイスラエルの救い主が現れて、そしてイスラエルを救ってくださるという、そういう希望を持っていたはずなんです。ところだから、もし誰かが生まれる、もうお産が近いということになった場合には、もしこれが男の子だったら、この子がイスラエルの救い主になるか、私たちのダビデの家をもう一度復興する救い主になるかもしれないということで、みんな実はすごく興味津々であるはずなんですよ。だから今もう臨月になってもう破水してしまってですね、子供を産む場所がないという時に無視されるということは、もし彼らが本当にイスラエルの救い主を待望して期待して待っていたら、そんなこと起こるはずがないんです。しかしイエス様は無視された。なぜか、ダビデの家系の者たちがすでにその希望を失っていたからであります。頭ではその約束は予言として与えられてたから知ってた。だけどそれが現実のこととして本当に起こるということを彼らは信じることができないでいたのです。だからイエス様は生まれる場所を与えられなかった、無視されたのです。そのような中、言うならば彼らはイスラエルに救い主が与えられることはもうないと思っていたということですね。そこに絶望があったのです。彼らの信仰はもう死んでいたのです。しかしそんな死んだ彼らの信仰の上に、その死んだ信仰を象徴するのがこの餌箱であるわけなんです。貝箱って書いてありますけども、これはもう餌箱です。馬や牛が餌を食べる箱です。この餌箱は彼らの死んだ信仰の絶望の象徴であるのです。しかしその中に救い主は置かれました。人間が絶望してもう希望はないと思うような中に、神様は救い主を置いてくださるのであります。これが先週私たちが学んだことであります。ここに今日読んだ中に羊飼いというのが出てきます。皆さん、羊飼いというとどういう人たちを思い浮かべますか？なんかこう牧歌的なですね、こうゆったりした時間の中にこう羊と戯れながらですね、戯れながらというか羊にの、を水のところに導いていって、羊を草のところに連れて行ってですね、また夜は自分のところに、キャンプ地に戻ってきてですね、そして夜はゆっくり羊が出してくれたミルクでも飲みながら家の中で暖かく生活している姿を普通だと思い浮かべますよね。最初の部分、溝のところに連れて行ったり草のところに連れて行く部分は、それはその通りなんですけども、しかしこの当時のここにいた羊飼いたちっていうのは自分の家を持たない人たちでありました。社会的に最も低い最下層に置かれていた人たちであって、裁判を受ける権利もなかったと言われています。そして家もなく、家族もなく、教育もない、文字を読むことももちろんできなかったであろう人々であります。社会的に無視された人々であった。で、この人たちが野宿をしながら羊の番の群れを見ていたと書いてありますけれども、どういうことかというと、羊の群れっていうのはこういう囲いの中にこう夜入れるんです。で、ここは門なんですけれども、扉がないんです。扉がない囲いの があって、ここに羊飼いは自分が寝るんです。自分が寝て、そしてここから狼が入ってきたり、熊が入ってきたり、泥棒が入ってきたりした時には立ち上がって戦う。それが羊飼い。野宿をしながら羊の群れを飼っていたというのはそういうことであるんですね。じゃあこの羊はね、誰の羊かというとですね、自分たちの羊じゃないんです。皆さんがこう思い浮かべる牧歌的な羊飼いの姿っていうのは、あれは自分の羊を飼ってる人たちの姿だと思います。だけどここで彼らが飼っていた羊は自分の羊ではありません。彼らは財産を持ってなかったのです。誰の羊を飼っていたかというと、エルサレムという城壁のある、外敵から守られた城壁のある町の中に住んでいた裕福な人々の羊であったのです。でその羊は何のために飼われていたかというと、このベツレヘムというのはエルサレムのすぐそばにあります。で何のために飼われていたかというと、ここでベツレヘムで育てられた、あるいは生まれた羊たちはちょっと大きくなると、1歳ぐらいになるとですね、エルサレムに連れて行かれるんです。そしてそこで神殿で捧げられる、殺される、罪のために、また和解の捧げ物として捧げられる、そういう羊をベツレヘムで育てていました。だからこの羊飼いたちは胸に痛みを抱えて生きていた人たちだったかもしれませんね。こういう社会的に無視されて差別された生き方をしてただけでなく、本当にご主人様の持ち物であるとはいえ、命がけで守って育てた羊たちが少し大きくなると神殿に連れて行かれて殺される。神様の心に一番近い人だったかもしれない、そう思います。こんな彼らを神様は無視しなかったと聖書は言うのです。十節、御使いは彼らに言った、恐れることはありません、今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのですとあります。皆さんこれを読んでどう思いますか。ちょっとこの日本語の訳は読む人に誤解を与えるかもしれない。この御使いはどこに行こうとしてたんでしょうか。ひょっとしたらこれだけ読んだらその途中っていうふうにも読まれかねないですよね。ところがしっかりとギリシャ語を見てみますと、この民全体のための大きな喜びをあなた方に、誰か他のところに伝えに行く途中であなた方のところに寄ったっていうんじゃないんです。他の人たちに伝えるために私は来たっていうんでもないんです。あなたに伝えるために私は来ましたって言ってるんです。この民全体のための大きな喜びをあなたに伝えるために私は来ました。だからこの御使いは人々全体に使わされてたんじゃないんです。この羊飼いたちだけに使わされていた。このことは非常に重要なポイントだと思います。でこの伝えるという言葉ですけども、これはユーアンゲリゾマイという言葉なんですけども、これは福音を述べ伝えるという言葉と同じ言葉、伝え、だから良い訪れを、大きな喜びをあなた方に伝えるために私は来ました。でこの、もう一つ誤解があるかもしれないので、ちょっとお話しておきますけども、この御使いはどういうふうに来たと思いますか。こう羽を広げてパタパタパタパタパタパタと来たっていうイメージを持っている人もいるかもしれませんね。違います。歩いてきたんです。というのは天使がに羽がついているっていうのは、あれはギリシャ神話なんです。キューピッドには羽がついてますけども、 だけど天使に御使いに羽がついてるっていうのは聖書の中には基本的に出てこないです。もちろんケルビムとかですねセラフィムっていうのはそれは主の神殿の中で主に仕える者たちとしてそういう手伝わせて与えられてますけれども、御使いとして人間にのところにこう来た使わされた人たちっていうのは一見見ただけでは人間か人間じゃないかわからないんです。だから羽がついてるから天使だとかっていうふうな、そういうふうには人間にはわからないような姿で御使いは使わされるのです。でここで彼らがなぜそれが御使いだと分かったかといったら、光に照らされたからです。光に照らされたから御使いだということが分かった。でこの民全体のための大きな喜びをあなた方に伝える、そのために私は来たんだよというふうにこう言いました。でもどうして羊飼いたちなんですかね。どうして羊飼いたちなんでしょう。羊飼いたちに伝えてもですね、他の人たちにね宣伝してくれないんですよ。どうしてかというと、羊飼いたちの言うことなんか他の人たちは信用しないからです。もっと聖書のこととか勉強した学者とかに伝えた方が、イエス様誕生、神の子誕生のニュースっていうのはもっとバッと広がりますね。でどうして羊飼いたちなのか、なぜ聖書学者たちではないんでしょうか、宗教家たちではないのでしょうか。神様は世に見捨てられた羊飼いの神様であって、学者や宗教家の神ではないからです。これはっきり言います。私学者なんです。牧師なんですね。だけど学者の神ではないのです。宗教家の神でもないのです。17世紀にパスカルという非常に有名な哲学者、数学者、物理学者がいました。今でもパスカルの定義とかって言って習いますね、中学高校で。そのパスカルです。パスカルは自分の中で本当に神様を信じるということがどういうことなのか分からなくて苦しんでいました。そんな時、ヨハネの福音書を読んでいる時に火の夜という言われる経験をしたと言います。彼は言うんです。火、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、これはイスラエルの祖たちのことです。哲学者や識者、学者の神ではない。彼は学者なんですよ。彼は哲学者なんです。彼は哲学者であり物理学者であり数学者であったわけです。だけど哲学者や学者の神ではないと言った。なぜか、哲学によってまた学問によって自分はこの神様を見出すことはできなかったというんです。学問によっては神様を見出すことはできないからです。彼は続けて告白します。確実、確実、感情、歓喜、平和、イエス・キリストの神、歓喜、歓喜、歓喜、歓喜の涙、我神より離れおりぬ、願わくは我とこしえに神より離れざらんことと、神に書きつけて、そしてそのことについては他の人には言うことはなかったと言います。ただそれを最初は神に書きつけていたものを羊皮紙に、失われないために羊皮紙に書き写して、それを上着の中に縫い込んで、そしてそれを一生肌身離さずそれを着ていたと、亡くなってから見つかったということでありました。哲学者や学者の神ではない。私は言うまでもなく大学の教師をしています。だから学者です。だけど学者の神じゃないんです。神様は世に見捨てられた、低められた者たちの神で あるけれども、自分は学者である、自分は学問を修めたと言っているような人間の神ではないということを、私たちは本当に今日覚えて帰りたい。パウロはコリント人への手紙の一章の中でこのように言っています。兄弟たち、あなた方の召しのことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高い者も多くはありません。しかし神は知恵ある者を恥ずかしめるために、この世の愚かな者を選び、強い者を恥ずかしめるためにこの世の弱い者を選ばれたのです。またこの世の取るに足りない者や見下されている者を神は選ばれました。すなわちある者をない者のようにするため、無に等しい者を選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためですと言われています。私たちは一体誰なんでしょうか。城壁の中で暖かい家に住んで、何不自由なく心満たされている人間なんでしょうか。それとも人から排斥され癒しめられている人間なんでしょうか。心貧しい、自分で自分の心を満たすことができない人間なのでしょうか。この救いのメッセージは一体誰に届いたのでしょうか。あなた方に素晴らしい喜びの知らせを伝えるために来たと言いましたけれども、この素晴らしいというのはもう偉大なとか、もう本当に大きい、グレートという意味ですね。もう偉大な喜び、どういう喜びだと思いますか。皆さんどういう時嬉しいですか。喜びますか。成績で A プラスやったっていうのもあると思いますね。つい最近ですね、日本中が喜びに沸いたことがありました。何か覚えていらっしゃいますか。そう、なでしこジャパンですね。なでしこジャパン、もうず勝ってほしいと思ってたけども、まさかアメリカに勝てるとは本当はみんな思ってなかった。だけど勝った。あの時はですね、さあ皆さん喜びましょうって誰でも言わないのに、みんなやったって言ったわけですね。みんなやったって言って大喜びしたわけです。まず自分が勝ったかのように喜んだ。でつい最近はですね、ではですね、内村航平選手ですね、もう世界選手権で3連覇やって、自分が大して体操のことなんかそんなに興味はいつもはないのに、で3連覇やったって言ったら、もうみんなよしやったって言って、やったって言ってみんなすごい喜ぶわけです。なぜか私たちは本当にそのような勝利の喜び、勝利の喜びを私たちは与えられたいと願っているからです。しかしそれは私たちにとっての本当の勝利とは何か。それは主イエス様が悪魔と死に対する勝利を勝ち取ってくださったことについての喜びであります。この素晴らしい偉大な喜びの知らせをあなたに伝えに来たというふうに御使いは言ったわけですけども、この偉大な喜びっていうのは言うまでもなく、死に対する勝利、悪魔に対する勝利の喜びを伝えに来た。この方が死に打ち勝つ方だということを伝えに来たのであります。ですから、ね、私たちね、イエス様は死を打ち破ってよみがえられましたって聞いた時に、よしやったってね言っていいんだと思うんです。教会ではそういうふうにみんな言わないのでね、こう、まあ、静かにしてるのが普通のような感じなんですけども、なでしこジャパンがアメリカに勝ったっていうニュースがですね、仮にこの礼拝の最中に入ったらですね、みんな心の中によしやったとかって言うに違いないと思う。不謹慎だと思われながら、だけど同じように主イエス様は死を打ち破ってよみがえられました。私たちはもう 死の恐怖におののく必要はないんだということを聞いたときに、よしやったってね、本当に叫びたいなと私は思っています。この喜びを伝えられた。昨日も元気の出る聖書の言葉で皆さんにお送りしましたけれども、使徒の働きに記録されている使徒たちの宣教の内容は、イエス様は十字架に殺されたけれども死を打ち破って蘇られたということが、これがもう宣教の中心なんです。このもう言うならば、このことだけ分かってもらえればいい、そのこと、このことだけ分かってもらえればいいというような宣教の仕方をパウロはしてるんですね。パウロは2回自分自身の言葉で自分がどういうふうにイエス様に出会ったか、どういうふうに救われたかということを語る機会が与えられます。それは一つはエルサレムで自分を殺そうとした人たちに向かって話した時、それからその後はアグリッパ王と総督フェストに向かって救いの証しをした時です。両方ともそうだったんです。イエス様は十字架にかけられて殺されたけれども死を打ち破ってよみがえられました。短い時間しか与えられてなかった。自分の信仰の告白をするときに、短い時間しか与えられてなかったときに、パウロはこのことだけを語ったんです。なぜか、これが宣教の最も中心的な重要なポイントであったからです。それは主イエスの死に対する勝利であります。イエス様は死を打ち破ってよみがえられました。だから私たちはもうイエス様に結ばれた者たち、イエス様との関係を与えられた者たち、もう死を恐れることはないのであります。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリスト。あなた方は布にくるまって貝場桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印ですと言われました。あなた方のための印、このあなた方っていうのも、これは羊飼いたちに語られているんです。これがあなたのための印ですよ、あなたのための印ですよと言われた。この方を見に行きなさい、あなた方は救われますよと言われたんです。この方を見に行きなさい、あなた方は救われますと言われたんです。復活の命があなた方にも及びますと。イエス様は十字架にかけられることや復活なさること、その時この羊飼いたちは知らなかったと思います。しかしこの方があなた方の救い主です、見に行きなさいって言われた時、彼らは行った、そして見たのです。彼らは救われたのであります。あなたも貝場桶の救い主を探しに行きましょう。そこに何が見えるでしょうか。私が ICU の大学院の学生だった時だったと思いますけれども、クリスマスの時ですね、私はイエス様が低い人間の姿を取ってこられた、本当に冷たい暗い馬小屋で生まれて解剖犬に寝せられたという、そのことを思うともう胸が苦しくなってですね、クリスマスが近づいてくると、もう肉も魚も食べないというような生活をしていたことがあります。まあ、うちの両親がですね、ちょっとそのことを伝え聞いて心配してですね、しっかり栄養のあるものを食べなさいと忠告してくれたことがありました。イエス様が来てくださったのは、お前が苦しまなくてもいいためだということも言ってくれました。しかしその解剖犬に寝かせられたイエス様のことを思うと、こう自分でもどうしたらいいか分かんなくてですね、広い ICU のキャンパスを夜歩きました。イエス様に出会いたいと、イエス様を探しに行きたいと思ったからです。今のように イルミネーションがいろいろあるわけではなくて、 ICU の教会堂のそばに立っている大きな針葉樹のところに本当にささやかなイルミネーションがかけられていました。その近くを歩いて、イエス様、あなたは神の子であられるのに卑しい人間の姿となり会話受けに来てくださいましたと、夜空星を見ながら語った時に、本当にイエス様が私のすぐそばに来てくださることを感じました。私たち台所の中でもイエス様を探しに行くことができます。またどっかの公園に歩きに行くのもいいかもしれない。でもあなたが一人っきりで歩いているとき、誰も自分とクリスマスの時を共にしてくれる人がいないと思うようなとき、あなたと共に歩いているイエス様、あなたを会話を受けに導いてくださる方がいるのです。この方こそ主キリスト、この方が会話を受けに置かれた方が死を打ち破ってよみがえられました。私たちは本当にこの方を喜びたい、本当に感謝したいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえます。あなたは全能の神であられるのに卑しい人間の姿をとり、しかも最も低い姿となり、家畜小屋で生まれ解剖家の上にその身を置かれました。私たちの絶望の中にあなたは来てくださいました。こんなものの中、しかしあなたは死を打ち破られた栄光の主、私たちはあなたの解剖家の中に寝かされたあなたの中に復活の死を見ます。主様、どうぞ私たち一人一人をあなたの解剖家に導いてください。そしてその中に寝ておられるあなたを通して死を打ち破られたあなたの命を豊かに経験することができますように、感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。